やあやあ、アリスさん、こんばんは。こんばんは。聞こえるかな？もしもし？
聞こえます。どっこいしょって言っちゃったよ。
え？いや、大丈夫です。入ってなかったですよ。
本当？
本当です。どっこいしょ、よっこいせーの、どっこいせーの、でんでんでんでんでん。
でんでんでんでん。
はい、というわけでですね、こんばんは。
こんばんはです。
今日はギリギリだったんですね。なんか
そうなんですよ。
階段頑張って登ってたんですか？
ちょっとね。
階段、足を踏み外したわけですかね。
ちょっとね。
ちょっと何があったんですか、アリスさん。はい。
いろいろあったんだよ。
いろいろあったわけですか。
うん。
いろいろというのは、どういうものなのかな？おじちゃんに言ってみ
て。それはちょっと話せないな。
あ、そっか、それは話せない。大人の都合っていう。12歳ですけど大人の都合っていうわけですね。
そうなんです。
はい、というわけで、今日も始めてみましょう。レイブンズナイト、始まりましたが、最近、どないでっか？
最近ですか？
はい。儲かりまっか？
いや、まだ儲かるところまで頑張れてないんだけど。
私は今の不景気で大損こいてますよ。
どうしたの？大丈夫なの？
大損こいてますよ。
大丈夫なの？ま
あ、何でしたっけ？いわゆる、FX で有り金全部溶かした顔の、ね、差分を用意したいぐらいの感じでございますけどね。はい。まあ、いわゆるですね、ほら、最近さ、日経平均とかがだだ下がりしてるわけじゃないですか。
はい。
某コロコロの、コロコロウイルスのせいでですね。
はい。
はい。おかげさまでですね、私の、某株の口座に預けてる資産も大変なことになってしまってですね。
はい。
はい。大変なことになってしまってる、身動きが取れなくなってしまってるわけでございます。そうなんです。まあ、
出てもちゃった。
はい。有り金が全部とは言いませんが、半分ぐらい溶けましたね。
わ
ー。まあ、有り金全部ってわけじゃないですけどね、その口座にぶち込んでる額に関しましては、まあ、いわゆる、お遊び程度のものなんで、
うん。
そんなにあれなわけじゃないですけど、その、全然、何でしたっけ、お財布はそんなに痛くはないですけど、
うん。
まあまあまあ、ね。下がったものが元に戻るまで身動き取れないような状態になってしまいましたって感じでございます。
い
やー、まあね、ほら、ね、その落ち着いて、株価が戻ってくれたらいいんですけどね。まあでもね、世間ではなんか、22億溶かしたって人がいたみたいですよ。22億円でしたっけね。
そんなに
溶かした人がいたらしいですよ。ですんで、まあまあまあ、それに比べたらね、ある意味、金は天下のまま、回り物ということでですね、そんなにね、気にする必要もないとは思いますけど、はい。
気にしちゃう。
気にしちゃいますか？
うん。うん、
全然、私はもう何でしたっけ、口座の、自分が持ってる株の値段とか残高とかは見ないようにしてます、今。
ああ。
はい。まあ、数年後ね、見たらその、ね、どうなってたかっていうのをもうギャンブル、年を交えたこうギャンブルをしておきたいと思いますんでね。気にせず行ってみたいと思います。はい。というわけで。なんですか、根っからにこんな悲しい話しちゃダメだった？
いやー、そんなことないよ。
そんなことないですよね。はい、大丈夫です、ね。
そんなことないよ。何でもありの、はい、レイブンズナイトだよ。
何でもありなレイブンズナイトですからね。というわけでですね、早速、ポイント、何でしたっけ、ニコニコ広告いただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、当選坊主さんさん、桜さん、ミッティさんですね、ニコニコ広告ありがとうございます。やっほい。
ありがとうございます。
というわけでですね、今日は、まあ、世間はね、某コロコロウイルスのせいで大変なことになってますけど、そんなことはお首にも出さずにですね、 ラジオ番組、気合入れていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけでですね、レイヴンズナイト、第、何回放送だったっけ、今日は。
何回かな
565回放送。アリさん、よっこいしょ、よっこいしょって言うとね、
はい。
なんだったっけ、あ、でもまあ、アリスさんっぽくていいよね。
何
いや、よっこいしょとかね、よっこらせーどっぽいせーとかって言うとね、
年寄りだって。
年寄りっぽく聞こえてしまいます。
はぁ、どっこい、どっこい。
はぁ、どっこい、どっこい。何でしたっけ？
ん？
私ね。
うん。
なんか、よっこいせー、どっこいせー、みたいな感じの、こうね、三段活用したらしくてですね。それがちょっと、うん、お仕事場の同僚に受けたっていうのがあったんですけど、なんて言ったんかな？
何それ
三段活用。
何を言ったの？
いや、俺も記憶ないんですよ。よっこいせー、どっこいせー、なんたらみたいな感じで、その三段活用したらしくて。
でんでんでんでんまで言わなかったの？
でんでんでんでんでんまでは言ってないですけど。
僕言ったら、会社の人を笑ってたよ。
まあ、そんなこんなでですね、なんか三段活用したらしいですけどね。まあ、てなわけで、今日は、よっこいせー、どっこいせーってね、年寄り臭くならないようにですね、ラジオを進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。レイヴンズナイト、第565回放送でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、レイヴンズナイトのお時間です。この番組では大公開時でオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、不景気にも負けないラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて、HR と。
ちょっといろいろ脱皮をしたアリステラフィムです。
脱皮ですか？
あ、はい。ちょっと皮をね、脱皮します。
脱皮ですか？
はい。アリスの抜け殻いりますか？
1円からスタートで。
恐ろしいな、なんか。
1円からスタートで。
いや、なんか恐ろしい。
いや、アリスの抜け殻ね、結構、お値段つきそうな気がしますけど。
つけなくていいよ。
つけなくていいですか？
つけなくていいよ。
つけなくていいですか？
うんうん。
ね、何でしたっけ？よいしょ。よいしょ。これを、よ、よいしょ。よいしょ。ここに、アリスの抜け殻を置いときたいと思います。
ちょっと
隣に。
抜け殻が、初めて実装言いますと初めて見ました。
え、何がですか？
この抜け殻を。
え、そうですか？
うん。
だって結構アリスさんが、来てない時は、抜け殻状態になってましたよ。
そうそうそう、だから僕は、
はい。はい、
初めて見たんです、実を言うと。
ほんだら、ちょっと抜け殻っぽくこうしときましょうかね。アリスさんから何かが抜け出してる感じの。
抜け出してる。何か抜けてる。
あ、そうか。よく考えたらそうですよね。そのアリスさんが、ログインしてるときは、このね、抜け殻は表示してないわけですから、冷静に考えると。
うん、
それ確かに見ないですね。
うん。っていうかね、
はい、
画像がいつも、動かなくて、
はい、
見れなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。
今見れるようになったんですか？
そうなんです。 じゃじゃん。
じゃじゃん。ニューiPhone を買ったわけですか。
え、違うよ。
え、そうなんです。そう。
はい、デスクトップだよ。
あ、デスクトップ PC で。なるほど。え、うん、ちょっと待って、アリスさん、待って。デスクトップ PC にアクセスできるようになったわけですか。
え、知ってるよ。
あ、まあそうですけど、一皮むけたっていうことはそういうことですか、ひょっとして。デスクトップ周りがスッキリしたとかじゃないんですか。
デスクトップ周りがスッキリした、何のことかな。
え、断捨離したんじゃなくて。
してないよ、まだ。
がっくり。
あ、がっかりしてる。
がっかり。いやー、てっきりそのデスクトップ周りがスッキリしたがために、そのデスクトップにアクセスできるようになったから、画像が見れるようになったのかなとかって思ったんですけど、そうじゃなかったわけですね。
お、違うんですよ。
あ、そうですか。残念無念。
はい。
はい。というわけでですね、アリスさんはまだスッキリできてないということで、本日のお題を早速紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。本日のお題、捨てていないものでございます。捨てていないものですね。はい、というのもですね、まあ、最近というか、まあ、私自身も引っ越しのために断捨離をしないといけないのに、まあ、なかなか進んでいない今日のこの頃でございまして、まあ、何でしたっけ？今回のお題は捨てていないものということなんですが、まあ、思い出のある品だとかですね、まだ使うかもしれないというもの、まあ、粗大ゴミや分別の関係なので、捨てられないものではありません。
はい。
はい。確実に必要ないのにめんどくさいなどの理由で捨てていないものでございます。はい。捨てることができるのに手元にあるものを教えてください。ご投稿お待ちしております。ということでございます。捨てていないものですね。そう。別に何でしたっけ？捨てれないものとかね、捨てられないものとかじゃなくて、本当に何の価値もないはずなのに、なぜか捨てていないっていうものを募集したいと思います。
うん。
例えば、まあ、一番わかりやすい例としましては、私例の2で書いてるんですけど、
うん、
トイレットペーパーの芯とか。ね。
なんか、いいね。
トイレットペーパーの芯がね、なぜか無駄に溜まっていくわけでございますよ。
なんか、いいね。
でね、私以前芯なしも使ってたんですよ。
うん。
最近アマゾンちゃんでその芯なしのやつがね、買えなくなっちゃったので、シャーなしで芯ありのやつを使ってるんですけど、
うん、
芯なしのやつはもう最後なくなったらもうそれごとトイレに流せるんで、芯が残ることはなかったんですが、
うん、
芯ありの方をまあ最近使ってるわけでございまして、
うん、
でトイレに、まあ、いわゆるちっちゃいゴミ箱みたいなのも置いてるんですけどね、当然その中にこう芯、うん、使い切ったそのトイレットペーパーの芯が溜まっていくわけでございまして、
まあ、そうだね。
で、そっから溢れてですね、さらにそれをこうね、ゴミ箱の蓋の上に置いていってですね。
うん。
で、それがさらに溜まって、それがどんぐらかしゃーんしてですね。で、まあ、気が向いた時に、トイレットペーパーの芯の中に、芯を折りたたんでちょっと詰めてみたりとかですね。
うん。
やったりもしてるんですけど、まあ、別に、ほら、トイレから出てゴミ箱にポイすりゃいいだけの話じゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
でもなぜか捨てていないっていうね、溜まっていく一方っていう、そんな感じの。まあ、いわゆるこういう感じのものでございます。はい。本日の例は捨てていないものですね。うんうん、まあ、簡単に、投稿できると思いますので、コメントに書いていただくのも OK ですし、何でしたっけ？掲示板ですね。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらに書いていただいても OK でございます。そっちに書いていただければですね、後半のお題のコーナーでお題のコーナーで紹介できると思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
捨てていないものですね。はい。というわけでですね、アリスさんの抜け殻、これは、捨てておきましょうか。 アリスの抜け殻、1円から
1円スタートだよ。
1円スタートですね。じゃあ私10円入れときます。
ありがとう。
はい、アリスの抜け殻現在10円でございます。え、ダメですか？
え、全然 OK だよ。
OK ですよね。
バッチリです。
はい、よいしょよいしょ、これをコピーして、これを貼り付けして、名前の変更、名前
の
変更で、価格って書いておいて、で、しまったしまった、違う、よいしょよいしょ、名前の変更、よいしょよっよいしょ。
一体何が行われているのだろうか。
いや、まあまあ、何でしたっけ、これを。
みちゃうさん、相変わらず、
はい。
目をつぶるときに、ずれてますね。
何がですか？
瞬きが、右と左が。
そう？
うん。
いや、これアリスさんですよ。
うん。
ん？
え？
え？いや。はい、はい、よいしょよいしょ。よし、これを追加しとこう。トゥ！はい、というわけで現在価格10円でございます。はい、アリスさんの抜け殻、現在価格10円ですんでね。
なんかさぁ。
はい、はい。
白蛇みたいになんか運がいいとかそんなのがついてればいいのにね。
いや、まあそれアリス
の抜け殻捨ててないものって感じがしてきたよ。
あ、そう？あ、そういえば抜け殻で思い出しましたけど。
なんでしょう。
なんだったっけな、
セミの抜け殻？
違います違います。なんだったっけな。はい、漫画がございまして、ある漫画がございまして。
はい。
はい、思い出した。はい、ムカセテ・リュウガザキさんっていう漫画がありまして。
はい。
ムカセテ・リュウガザキさんっていうね。何でしたっけ、なんか、一応学園ものの漫画なんですけど。
はい。
はい。もともとなんかピクシブで投稿してたのがですね、その連載されることになったっていうことなんですが。
うん。
はい。その龍ヶ崎さんっていうのがですね。
うん。
一応人間っぽいんですけど、リザードマンの女の子なんですよ。
お
リザードマンの女の子なんです。
嫌な予感が。
はい。そしてですね、キャッチコピーは、脱皮する彼女と彼女の皮が欲しくてたまらない少年の脱皮系偏愛ラブコメです。
ね、なんか、すさまじい。
そう、だからその、何でしたっけ、ヒロインのこの龍ヶ崎さんのですね、まあ、年に2回ほど脱皮するらしいんですけど、そのね、
強烈だ。
脱皮した皮を欲しくてたまらない、ね、爬虫類好きの、主人公が、ね、ですです。まあ、
なるほど。
はい。ですんでね、ただね、これがね、
うん。
これがね、意外とね、うん、変態的な漫画と思われがちなんですが、
はい。
意外と、普通に何でしたっけ、ラブコメしてるんですよ。
なるほど。
はい。ですんでね。
意外と普通にラブコメ。
意外と普通にラブコメしてます。で、別になんかエロいこともなければ、ね、変態チックなわけでもなく。
うん。
はい。ね、これ、ムカセテ龍ヶ崎さん、面白いです。 ぜひぜひ、何でしたっけな、確か、コミックガルドとかですね、あとニコニコ星画なんかでも読めますね。はい。ガセテ龍ヶ崎さんっていうのを、ぜひぜひ、読んでみてください。アリスさんの脱皮で思い出すってどうかと思いますけどね。てか、そんな漫画あんのだみたいな感じでね。
異色すぎるよね。
いや、異色でもないですよ。意外と普通です。
そう?
はい。意外と普通でございます。
ほうほうほう。
ね。ですんで、その、何でしたっけ。一応ね、そのもの自体は結構その、続きもんじゃなくて、なんか単話完結的な、単話区切りみたいになってますから、
うん。
まあちょっとその、
飛び飛び。どこから読んでも OK。
どこから読んでも大体わかり、まあ1話2話ぐらいは読んどいた方がいいかもしれませんけど。
なるほど。
はい。で、そっからその飛び飛びで読んでもね、全然大丈夫だと思います。はい。そのね、脱皮系ラブコメ
脱皮系なんか変すぎる
ね、ね、何でしたっけ、某レビュアーズの後ではもう何が来ても驚かないっていう感じですが、
なるほど、なるほど。
いや、まあ某レビュアーズはですね、まああのあれはでも昔からあったじゃないですか、そのいわゆる風俗コメディ的なんね、
うん、
うん、そのそういうネタが
全然そんなのわかんないけど
あったりはしたんで、別にね、うん、まあボーレビュラーズは結構面白いですけどね、その考え方が斬新ですからね、
うん、
その何でしたっけ、人間にとってはOK でもね他の種族にとっちゃ NG みたいな感じのね、そういうそのネタがこう要所要所に散りばめられてるっていうね感じではございますけどね。はい、まあお題アリスさん、その向けたって何を向いたんですか。
みかんとかそんな感じ。
あ、なるほどね、キュルリンと
トゥル
リン、トゥルリンとしたわけですね。はい。というわけ で、お題の投稿を待っております。本日のお題は捨てていないものでございます。そしてですね、なんかちょっと、何でしたっけ、一時期話題にな、一時期というかちょっと話に出たんですけど、
うん、
私、アリスさんに対するその質問とかね、普通オタですね。うん、
普通オタ。
はい。そういったものがね、最近やってないかなとかって思ったりしたんで、まあまあ、ね、聞きたいこととかございましたら、一応コメントとかで書いていただければ、そういったものもね、ご返事できると思います。ただ、R18 な内容は NG でございますんで、皆さんご注意ください。
うんうん。
はい、そんなわけでですね、早速行きましょう。今日の、ヘッドラインから行ってみたいと思います。というわけで今日の連文ズナイトも最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーに突入する前に、ダクソ3いつやるか聞きたいですってね、コメント来てますよ、アリスさん。
やるか。
まあ、やる、ダクソもそうです。今ね、そのコナンアウトキャストっていうのにね、ハマってまして、そちらも面白い。まあ、ダクソっぽくもありますから、ね。はい、そちらの実況もやってみたいかなと思いますけど、ダクソ3はぜひぜひ、アリスさんと一緒にやりたいですね。
はい。
ちょっと俺もそのキャラ削除して、最初から、キャラ削除というか別のセーブデータでですね、最初から一緒にプレイしてみてもいいかなって思ったりしてますよ。
でもなんか、チュートリアルでみんな死んでるとか。
チュートリアルでね、みんな、ね、
心が折れて
しまうはい、ダクソのチュートリアルがクリアできないのでってね。でもね、何でしたっけ、
やってみるか。
チュートリアルね、あれなんですよ、 コツがあるんでね、本当にチュートリアルに詰まってる方はですね、
やってみて。
手取り足取りというかですね、なんだったっけ、手取り足取りというか、その、
手取り。
私の動画を見ながら、ね、スカイプなんかでですね、動画を見ながら、コツをね、教えると、ある意味その作業プレイでクリアできますんで、チュートリアルでも安心してください。で、まあ、チュートリアルさえ
まずはその説明なしにやってみなければ。
ですね。で、まあ、チュートリアルのエリアさえ突破できればですね、何でしたっけ、突破さえできれば、一緒にプレイできますんで、マルチプレイできますんで、そこからはですね、もうワイワイやりながら、ね、そのアリスさんがね、死ぬのを見ながらね、プレイできると思いますからね。
なんということ
ですんでね、ダークソウル3、ダークソウル3ね、ぜひぜひ、チュートリアルあったっけってね、コメントありますけど、まあ、いわゆる最初の、ね、一番最初のボスを倒すまでがチュートリアルみたいなもんですよ。はい、一番最初の。
ボスを倒すま
で、そう、一番最初のボスを倒すまで、一応ね、申し訳程度に最初操作説明が出るんですよ。その武器の切り替えとかね、ダッシュの方法とか、回避の方法とか、パリーとか、ガードの方法とかね、そういうのが一応申し訳程度には出て、で、そのね、エリアを進んでいくと一応ボスがいるんですよ。で、そのボスを倒すとチュートリアル終わりなんですけど、
なるほど。
そのボスで積む人が大変結構いるんです。はい。そのボスが倒せず積んでしまう人が結構ね、いるんですよね。まあ、コツさえつかめばですね、誰でもノーダメージで倒せるんですけど、
よし、倒そうじゃないか。
はい、アリスさん頑張って、倒していただければ、倒してみていただければと思いますけどね。
うん、
まあ、ゲームは結構ね、その何でしたっけ、難易度とかもですね、ゴリゴリに上がっていくんですけど、
うん、
そのマルチストでプレイするときもですね、結構、親切に設計されてまして、
うん、
例えばその、私が、まあ私も、何週もプレイしてるから、キャラ自体はこう、育ちきってるわけじゃないですか。
うん。
めっちゃ強くなってるわけじゃないですか。
ほうほうほう。
で、そのキャラでアリスさんに助っ人に入るとするでしょ？
うん。
そしたらね、俺のキャラめちゃめちゃ弱体化されるんですよ。
え、どういうこと？
いわゆるその、
弱い方に合わせちゃう。
弱い方に合わされちゃうんです。
ああ、無理やり合わされちゃうってこと？
合わされちゃうんです。
いやー。
で、その合わされ方もですね、結構大概でございまして、
うん、
あれなんですよね、その、例えばアリスさんがレベル、まあ、10ぐらいだとするじゃないですか。
うん。
だから10のキャラで助っ人に入ると当然、一緒なんですよね。一緒、はい、レベル10同士で同じぐらいのステータスでいけるじゃないですか。はい、
うん、
だからそのアリスさんのその10のところに100のキャラで行こうものなら、
うん、
10より弱くなります。
え、なんで？
そう、なんかステータスの減り具合がね、結構、バラバラでございまして、特に攻撃力とかなんかが、10以下になる感じですね。
つまり、
はい、
プレイヤースキルの分だけ弱くなるってこと
かもしれないですけどね。
こいつうまいからうんと下手にしてやれみたいな。
そうそうそうそう。だからね、結構ね、何でしたっけ、弱い方に合わされてしまうので、うまい人間の方が先にお亡くなりになることとかよくあるんですよ。
そのうち。
まあ、幸いね、回復魔法とかだけは、ちゃんと聞いてくれるんでね、減算されずに聞いてくれるんで、うん、まだマシですけど、う
ん、ね、
そう、そのヒットポイントのゲージなんかもめちゃめちゃ短くなりますからね。ですんでね、よくできてると思いますよ、ゲームは。弱い方に合わされるっていうシステムね。はい。まあ、出ないとね、それこそその、俺、杖になっちゃいますし、
うん。
あと何でしたっけ、武器とかなんかもね、その受け渡しとかもできるんですけど、その強い武器とかはレベルが低かったら、レベルが低いというか渡せないんですよね。
うん、
そうだから、何でしたっけ、あのゲームって武器とかって10段階まで強化できるんですけど、
うん、
アリスさんがもしその4段階までしか強化してなかったら、4段階までしか強化した武器、うん、4段階まで強化した武器しか渡せないんですよ。
う
ん、上に下に合わされる、あ、下に合わされるって感じですね。
うんうん、
だからいきなりね、マルチプレイできたからといって、めっちゃ強い武器をアリスさんに渡して、アリスさんが俺強えっていうのはできないです。
なるほど、なるほど。
はい。
なんかもう無理やり資源を積ませようとするゲームだね。
そうですね。行を積ませるようなゲームです。
なるほど。よくわかったよ。
はい。あ、ちなみに防具なんですけど、防具に関しましては、正直、はい、初期装備の防具で最後までいけます。
お
はい、むしろ素っ裸でも最後までいけます。ね、縛り、まあ、素っ裸になるとさすがに縛りプレイにはなりますけど、
うん、
結構ね、その言うたら何でしたっけ、初期装備の防具の時点で結構優秀だったりする上、
うん、
逆にそのいい武器を装備しようと思ったら重量の関係で結局脱いでいかないといけないとか、軽いものに変えないといけないっていうね
そんな装備で大丈夫か、
はい、そんな装備で大丈夫かってなっちゃうんですけどね。ですんでね、何でしたっけ、いわゆるその完全上位互換的なんもないんでね、
うん、
そう、軽くなる、軽いものを装備するとその分防御力弱くなるようになってるんですよ。よく RPG とかだと後半に行けばね、軽くて丈夫っていうのがよく出てくるじゃないですか。
うん。
そんなのはないんですよね。はい。ですんでね、なかなか、まあまあまあ、よくバランス調整できてるゲームだと思いますよ、あれは。プレイしていて実際に面白いんでね、
うんうん、
一緒にプレイしたいと思います、アリスさんとね。
はい。はい。
で、DOL ヘッドラインの方に戻りましょう。はい、突然ですが、先日 YouTube のダクソ3動画が100万再生されました。おお、クリアしたら見てねって、あー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあダクソ3ね、私はもうクリアしてますからね、クリアしてますけど、まあでも何でしたっけ、すべてをしゃぶり尽くしたわけではございませんのでね。はい。
というか、
はいはい、
あれか。
何何？
トンセンボおじさんをやっていたのか。
トンセンボおじさん。あ。トンセンボおじさんってひょっとしてトンセンボおじさんですか。
トンセンボおじさんって、
はい。
僕の大事なお友達ですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうです。
マジでか。
あ、はい、ね。
ね、そういうことなんですね。
古い友達だもんね。
なるほどね。そういうことですね。
え？
いや、そういうことというか、そういうことなんですねって。
うん。
ね、はい。そうです、私が当選坊主さんです。
やっぱり聞き慣れないんだよね、こっちの名前が。
あ、そうなんですか？
うん。でも、
はい、
ダクソやってたんですか？
そうなんですね。
やってたんですか？
まあ、ゲームはね、色褪せないと思いますよ。はい。いいゲームだと思います。
No.
で、DOL のヘッドラインの方行きましょう。行きますね。
はい。
はい、公式サイトのワールドニューストピックスを紹介していきたいと思います。体験版アカウントでのデルフィンショップ利用方法一部変更のお知らせということでございまして、デルフィンショップ内の下記商品について体験版アカウントでの交換コイン無料分を利用しての交換を停止するらしいですね。無料分ではそのプレイチケットの1500枚とか、90日間のプレイチケット4400枚は買えないらしいです。 でもそもそも無料分でこんな1500枚とかって配布してんのかって話ですよ。はい。で、3月31日メンテナンス実施予定でございます。はい。15周年記念アップデートですね。の適用のため、3月31日10時30分から13時30分の間、メンテナンス予定でございます。一応、大公開時代オンラインロストメモリーズセブンワンダーズっていうのがですね、実装する予定でございまして、まあ、世界の遺産を追うレガシーということでですね、世界の七不思議をはじめとする人類の遺産を調査する冒険コンテンツが、実装される予定でございます。
ほうほうほう。
まあ、レガシーテーマなんかをね、探していく感じでございます。まあ、チャプター1では2つのレガシーテーマが入手できるって感じですね。ですんで、まあ、何でしたっけ、あとはまあ、発見物のさらなる追求を行う発見、追加発見、あ、追求発見ですかね、っていうのも実装されますので、まあ、冒険家にメインとなる、アップデートって感じですね。はい。人類の遺産を探すレガシー、追求発見ですね、が実装される予定でございます。そしてですね、3月17日サーバーアップデート情報ですね、成長応援キャンペーンが終了しまして、ごめんなさい、成長応援キャンペーンですね。セブンワンダーズ公開目前成長応援キャンペーンが追加されました。で、幻のアトランティス最高キャンペーンが終了。で、15周年プレイイベント、イベントガナドリレーも終了となりまして、デルフィンショップの陳列品が更新となりました。はい、ですね。まあ、デルフィンショップのラインナップも更新されておりますので、課金アイテムのところぜひぜひ、確認してみてください。はい、でですね、まあ、最近世間を賑わせているニュースとかですね、いろいろと紹介していきたいと思うんですが、ちょっとね、大変なことが、大変、私の地元香川県でですね、大変なことが起こりまして、はい、何でしたっけ、ついに、香川県でですね、いろいろと言われてました、その、ネットゲーム規制の条例案が可決。
え？
らしい。
どういうこと？どういうこと？
はい、ですね、香川県でですね、その、ネットゲーム依存症対策条例っていうのがですね、案が出てまして、4月1日よりですね、その利用時間は、目安として、60分、1日60分ですね。
うん、
で、休日は90分っていう、ね、罰則はないものの目安としてね、賛成多数で成立したらしいんですよね。
まだ。
はい。まあ、一応利用時間60分については、目安となるなどの一部変更が加えられたらしいんですけどね。まあ、目安なのでね、別にオーバーしてもいいんですよ。うん、目安なんで。まあ、これでですね、香川県から子供がいなくなる可能性が非常にね、高くなると思うんですけどね。その、
まあ、なんという大事故。
そうそうそう。でもね、インターネットを利用しての情報の閲覧も含むらしいんですよ。ですんでね、その、ネットで動画視聴するんも、1時間超えちゃダメらしいんですけど、う
ん、
そんなん、2時間の映画とか見れないじゃないですか。
うん。
でしょ？
うん。
ね。ですんでね、これね、どうなんだろうな、みたいなね。はい。まあ、これは一応その、何でしたっけ。まあ、なんか、日本オンラインゲーム協会だとか、 モバイルコンテンツフォーラムとか、e スポーツ連合とかですね、まあそういったんが、多様な成長を阻害する恐れのある一律規制ではなく、保護者の相談して未成年者が、主体的にルール、約束を作ることを推奨するっていう声明を発表してたりしてるんですけど、
うん、
これね、どうするんでしょうかね、何でしたっけ、e スポーツ部とかできたわけじゃないですか。
うん。
はい。特にその e スポーツなんかは、もう正直何時間と練習しないとね、
うん、
話にならないと思うんですけど、
うん、
まあ何でしたっけ、まあ、香川県 e スポーツ協会っていうのがあったりしますし、
うん、
ね、この辺に関しては、その、e スポーツ部とかどうすんだろうみたいな感じのね、
うん。
はい。まあ、ね、これね、その、まあ、ゲーム規制条例をこうね、逆手に取れないかみたいな感じのね、そういったもね、
うん、
いろいろと問題が出てるんですが、その中でですね、
うん、
ちょっと面白い情報が、ちらっと耳に入りまして、
うん、
はい、何でしたっけ、香川県のゲーム依存症条例が可決されたおかげでですね、実家に帰れなくなったアイドルが発生しているらしいっていうね。
お、
はい。まあ、リアルなキャラではないんですけど、
うん、
そう、その、某、アイドルマスターの、ゲームでですね、
うん、
何でしたっけ、三好さなっていうね、三好さなっていう、そのアイドルマスターシンデレラガールの中で、その三好さなっていうゲーマーアイドルっていうのがいるんですよ。
うん。
ゲーマーアイドルですね。
うん。
で、その子が、なぜか、何の因果か出身地が香川県になってるんです。何の因果か出身地香川県でございます。ですんでね、アイドルをこうね、挫折したら、実家に帰らないといけなくなったりするんですけど、実家に帰れないのでね、この子を応援してあげようみたいな感じのね。
お
ー。はい。アイドルとして売れなかったら香川に帰れないといけなくなるかもしれないので、皆さん応援してくださいみたいな。
なんか辛い。
はい。ですんでね、結構ね、みんな頑張って、これね、これでもほんまね、まあ、私、何でしたっけ、香川に帰りますけど、
うん、
あくまで60分が目安なのでね、
うん、
どうしますかってね、意見、ラジオが行う前にですね、ゲームで、ゲームは1日1時間の香川、まあ、条例が可決してしまいましたということで、ゲームは1日1時間、香川県民の HR としてはどんな感想をっていう感想をいただいたんですけど、
うん、
はい、仮に子供が生まれたとしても守らせませんです、私の感想は。はい、仮に子供が生まれたとしても条例違反しますね、とかですね、まあ、あとですね、何でしたっけ、ゲームでですね、もうこの話題に関してはもう香川県どころか世界中で話題になってまして、
うん、
はい、某なんかゲームでですね、61分で、まあ、RTA ですね、タイムアタック、うん、RTA で61分でクリアしたゲームがあったらしいんですが、
うん、
そのゲームのコメントに対して、じゃあゲームに対してのコメントですね、その動画に対してのコメント、香川県ではアウトだなみたいな感じのコメントが入ったりしててですね、
うん、
結構その世界中で話題になってるみたいです。まあそれこそ本当にまあ e スポーツとかをね、流行らせようとしてる時代にもかかわらずね、1日1時間っていうね、
うん、
制限なんかしようものならね。だってアリスさん、
はい、
まあ確かにね、まあゲームに関しては長時間するとなんか依存とかそういったのがあるんかもしれないですけど、
うん、
例えばですよ、うん、ポテチね、
うん、
いっぱい食べると塩分取りすぎになるので、1日1袋までとかってさ、
うん、
制限さされたり余計なお世話じゃって言いたくなりますよね。
まあね。
それと同じ感覚だと思いますよ、正直。
うんうんうん。
でネット規制なんかね、その LINE なんか LINE とか利用するんだったらさ、正直1日60分どころじゃなくて1日中利用してるわけじゃないですか、携帯電話とかスマートフォンなんかね、うん、その辺の基準がどうなのかなみたいなね、
うん、
まあね、ですんでこれに関してはまあ今後ねどのような動きになっていくのかね、そのまあ一応公表されてる PDF とかあってそれも読んだりもしてるんですけどね、
うん、
まあ一応ですね、香川県のネットゲーム1日1時間条例、高校生600人が反対署名を提出したとかですね。まあその、自らもゲーム好きだという方はですね、ゲームをたくさんするけども、進学校に行ってる人もいます。その人の取り組み方次第だと思います。ということですね。
うん、
まあゲーム時間などは家庭で決めるものとして、まあゲーム好きの子供たちに時間規制をする前に、ゲームやインターネットのその企業への規制や働きかけを強くする方が重要だと主張してる。そうですね。
うん、
まあちなみに高橋名人ですね。もう高橋名人なんかも、頭ごなしの規制ではなく目標にすればいいって言ってですね。
うん、
そう、だからね、この高橋名人なんかも、まあ、ゲームはいろんな遊びの中の一つと考えてもらえばいいと言い、頭ごなしに規制するのではなく、様々な選択肢を示した上で判断していくことが大切だと訴えてるらしいですね。
はい。
まあ、なんかゲームは1日1時間、高橋名人も前世紀言ってたんですけど、うん、まあ、これはね、子供たちの反発はすごかったらしいんですよ。
うん。
まあ、ただその1時間集中して遊べば上手くなるよって言えば納得してくれたらしいんですけどね。
うんうん。
まあ、でもこれに関しては正直そのゲームの時間とかね、行政が口出しするようなことかっていう部分があるんですけどね。
うん。
はい。ですんでね、まあ、本質的にはね、個人の自由なところを制限するっていうのはね、大体問題あると思いますけどね。その、まあ、ゲームを制限する前にね、それより制限するものいっぱいありそうな気もしますけどね、正直。
うん、
ゲーム依存症よりも、その、アルコール依存症の方の方が絶対多いやろ、多いでしょうしね。
うん、
まあ、別にお酒好きの人をどうこう言ってるわけじゃなくて、
うんうん、
私もお酒飲みますけどね。
うん、
はい。でもその、何でしたっけ、アルコール依存症が多いから、お酒は一日一杯までみたいな感じの規制なんかされようものなら暴動起きますよ、それこそね。
うんうん。
なんか昔そのお酒規制とかあったじゃないですか。ねえ、うん、ね。だからまあ、いや、それはね、うん、まあまあまあ。ですね。まあ、実際、オンラインゲームもね、ガチャを特に目の敵にしてるっていうのはあったりはしますけどね。まあ、ギャンブル依存症とかね。まあ、アメリカの1930年代みたいだねっていうコメントも寄せられてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ですんでね、何だったっけ？何を言おうとしてましたっけ？忘れました。忘れました。はい、そんなわけでですね、まあ、ネット規制、香川県のね、ゲーム禁止という言葉、これね、これ、今後ね、そのどうなっていくのかが非常に気になるところではございますけどね。そう、1930年代、禁止法なんかで闇市で、そのお酒が出回ったりとかですね。まあ、ただね、これね、利用時間制限からスマートフォンなどは除外されてまして、まあ、コンピューターゲームにのみ課されているらしいんですが、
うん、
正直ね、今の世代だと、コンピューターゲームよりもそのスマホでゲームしてる人もめちゃめちゃ多いと思うんですよね。
うんうん、
意味ないんじゃねって思ったりしますけどね。
そ そうだね、
はい、いや何でしたっけ、いやそれこそね正直言いますよ、
うん、
うん、テレビゲームをね、コンピューターゲームをアウトにしてるんですけど、例えばそのパソコンでさ、
うん、
ゲームしててさ、
うん、
これはゲームじゃなくてその研究の一環ですって言ってたらね、セーフになるんじゃないですかね多分
あ、
はい、研究の一環ですみたいなね、
うんうん、
まあ、仕事でメールや SNS 使ってる方ならすぐわかると思うんですけど、60分90分の利用制限のある中で仕事を回すことなんかもう不可能でございます。まあ緩和でも何でもないですけどね。まあ学生にはねその必要ないっていう人もいるかもしれないんですけど、まあそれこそその交通機関の時間のルートを調べたりとか、まあコンビニで電子決済を使って買い物するなんかも、スマートフォンなんか、まあ最近なんか必要不可欠ですからね。まあQ 案なんかではもう正直現実を見ていないっていうね。
うん、
で、何でしたっけ、教育の利用についても触れられていないっていうのもね、問題だったりするんですけどね。だから、日本政府は2020年までに小中学生の生徒1人につき1台の電子タブレットを普及を目標に掲げてるにもかかわらず、矛盾してるっていうね。
うん、
まあ香川県自体はコンピューターの実施テストを受けないとかタブレットは使わないとかそういう県を目指したかったんでしょうかねっていうところでございますけどね、
うん、
まあそれこそ私なんかもね何でしたっけ、自作パソコン、
うん、
それこそ自作屋で働けるぐらいの自作パソコンの知識を身につきましたけど、それってもともとゲームがやりたいがためでしたからねはいね、それこそ某大手の自作店で通用するぐらい。
まるでレノボさんのあれみたいじゃないです
か。え、何？ああ、そうですね。はい。ゲームをするためにね。まあね、はい。ゲーム禁止したからといってね、勉強するかってと、まあ現実的に考えてしないって話ですよね。
うん、うん。
で、未だにうまくならないケーブル配線っていうことでございます。まあこれね、正直、ゲーム禁止にしたってね、勉強するかって言ったらしないですよ。ね。こればっかりは、正直ね。はい。うん、はい、まあ、ね、そんなわけで香川のそのゲーム規制なんですが、
うん、
いやー、実家に帰ってですね、
うん、
あ、そうですね、そのゲームと勉強を融合させた方が勉強する、これまさにそれですね。はい、ちょっとアリスさんのこの抜け殻なんですが、コメントが隠れてるんで消しときます。え、アリスさんの抜け殻のせいでコメントが隠れてるんで消しときます。
了解です。抜け殻回収します。
抜け殻回収。はい、私、エイチャルが10円で落札ということでですね。
落札しました。
はい、エイチャルが、アリスさんの抜け殻10円で落札しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあね、ゲームと勉強融合させた方が勉強する。これまさにその通りだと思いますよ。ね、シビライゼーションを授業に取り入れる。ほうほうほうほうほうほう。
なんでしょう、シビライゼーションって。
俺も知らないです意識高そうな単語が出てきましたが、
うん、めっちゃかっこいいけど、はい、
めっちゃかっこいいですね。あ、これあれですね、ストラテジーゲームですね。文明をモチーフとしたストラテジーですね。はい。時間泥棒のゲームです。
時間泥棒といえば僕にとってはヒドンシティです。
まあ一応ですね、このシビアレーションに関しましてはオープンソースのクローンも結構いろいろ出てるらしいですね。へー。まあ、 ね、私自身がその単性とかリアルタイムとかのシミュレーションゲームが非常に苦手でございまして、苦手というか、
うん、
いや昔はやってましたよもちろん、ね、いろいろやってたりはしてたんですけど、
うん、
まあ、シムシリーズ、シムシリーズね、
シムはやったな、
シムシリーズとかスカイラインシリーズですね、
今はヒズキ、
今私の時間泥棒はあれですね、コナンエグザイルですね。
お、
時間泥棒ですよあのゲームも。
お
ー、コナンエグザイルも時間泥棒です。まあね、マイクラも時間泥棒、マイクラ、そうなんですよね。だからコナンエグザイルってどっちかって言ったらそのマイクラ、リアルなマイクラなんですよね。
ああなるほど、
リアルなマインクラフト。まあ、あれもそうですね。何でしたっけ、ゾンビのセブンデイズトゥーアイランドね。あれもリアルマインクラフト、リアル寄りのマインクラフトなんで。まあ、そういう意味では、その、いわゆるサンドボックスっていうジャンルですかね。
うん、
サンドボックスっていうジャンルを確立した、あのマインクラフトっていうのは非常に、ね、功績でかいと思いますよ。う
ん、なんか、はい、お子様から大人までハマるゲームみたいな感じですよね。
そうですね。
本もいっぱい出てるんですよね。
だからその何でしたっけ、サンドボックスってジャンル、
うんうん、
これがその今までそんなになかったんですけどね。
サンドボックス、
はい、
つまりお砂場
です、
箱庭みたいな感じですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、もともとあの砂箱とか砂、そう、あの砂場とかそういう意味なんですよね。
うん、
はい、ですんで、まあ、あの何でしたっけ、まあ、もともとそのセキュリティ用語にもあったりはしたんですけど、サンドボックスっていうそのジャンルですかね。
うん、
はい。あの、ビデオゲームにおけるそのサンドボックスってジャンル。まあ、もともと英語は砂場っていう意味だったんですけど、まあ、うん、で、まあ、セキュリティ用語でもあったんですけど、まあ、ゲームのジャンルでは、まあ、あのゲームの進行に関わるそのタスクとかクエストなんかが存在せずに、まあ、プレイヤー自身が自分なりに目標や目的を決めて、自由に遊べるスタイルのゲームデザインですね。で、まあ、あのマインクラフトなんかはまさにそれの代表だったりしますけど、一応ね、申し訳程度に目標はあったりはするんですけどね。はい、そのコナンエグザイルも一応右上にね、あの目標みたいなの出てきますけど、
うん、
もう全くすっ飛ばして何もしないっていうのもありですからね。
うん、
はい。まあ、何でしたっけ、まあ、そんなね、サンドボックスのゲームとかが、まあ、最近は流行りだったりはしますから、オープンワールドサンドボックス系のね。
うん、
はい、まあ、そういうゲームは、まさに時間泥棒です。まあ、砂場遊びなのでね、そりゃ時間泥棒にもなりますよね。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインでございました。ナイトお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称バーチャル、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
包丁姫は今ツイッターのアカウントを一生懸命作んなきゃなって思ってます。アリセラフィムです。
この二人でお送りします。後半も、お付き合いよろしくお願いします。はい、というわけでですね、レイブンズナイト後半はお題のコーナーでございます。本日のお題はこちら、捨てていないものです。捨てていないものですね。はい、まあ、捨てていないもの ね、引っ越しのために私自身も断捨離しないといけないんですが、まあ、なかなか進まない今日この頃でございます。まあ、捨てていないものとは何ぞや、っていうなんですが、思い入れのある品とか、まだ使うかもしれない。今は使わないだけ、とかですね。あとは、ま、粗大ゴミとかなんかで分別、粗大ゴミとか分別の関係で、捨てられないもの、というのは、ま、多々あると思うんですよ。捨てられないものですね。それはいっぱいあると思うんですが、ただ、捨てられないものではなくって、まあ、確実に必要ないのにめんどくさいなどの理由で捨てていないものでございます。はい。捨てることができるのに手元にあるものを教えてください。ご投稿お待ちしております。まあ、一番わかりやすいのは例の2に書いてますけど、トイレットペーパーの芯とかですね。
トイレットペーパーの芯はね、
溜まっていく一方なんですよね。
そうなんですよ。しかもトイレに。
はい。じゃあまあ、例いくつかあるんですけど、私のね、私のものを出していきたいと思うんですが。
うん。
はい。すでに捨ててしまったオーディオアンプのリモコン。はい。リモコンはだけあって全く意味ないですし、別にその、リモコンもね、メルカリとかで売っても、その、二足三毛にもならないようなものなんですよね。
うん。
で、オーディオアンプ自体がぶっ壊れてしまったんですよ。
うん、うん。
で、アンプはもうすでにポイしちゃったんですよ。捨ててしまったんですよね。
うん。
使わないし、置いてても邪魔なので。で、リモコンだけが残ってる状態でございます。
え？
で、リモコンだけが残ってます。
うん、うん。
はい。まあ、リモコンだけあっても全く意味ないですけど、ね。ゴミ箱にポイすればいいのになぜか捨ててないっていうね。
それはさ、
はい。
もしかして愛着が湧いているんじゃないの？
全くもって、アンプ使ってた時もリモコン使ってなかったですからね。はい。で、じゃあもう一つ例あげましょうか。
うん。
はい、経年劣化で読み出せなくなっている上、中のデータに何が入っているのかすら覚えていない CDR。ね。いや、中にね、その何かを保存してあるのが、ね、その、例えば曲とかさ、
うん、
レーベルに書いてあったりした場合はさ、まあ、たとえその もう、経年劣化で読み出せなくなってたとしても、まあ、思い出補正とかで捨てられないとかってさ、ああ、当時こんなん、よう、録音してたな、みたいな感じでさ、捨てられないっていうのは、あると思うんですけど、
うん、うん、
うん。はい。ラベルもパッケージも無地。
うん。
で、CDR は劣化しますから、もう経年劣化で、中のデータはもう完全に読み出せません。中に何が入ってるのかはわかりません。
ほうほう。
で、さらにですね、何を書き込んだかすら思い出せない。
うん、
一応申し訳程度に書き込んである後はあるんですけど
、うん、
ね、何を書き込んであるのか思い出せない。そんな CDR が、多分コロコロあります。
ほうほうほう。
はい。ね、何のデータが入ってるんでしょうかね。だから、それが捨てられない、捨ててないですけどね。はい。とかですね、例4としては、すでに水分が飛んでカピカピになっているコンビニでもらった使い捨てのお手拭き。はい。とか、あと、使用期限がすでに切れている吉野家の割引券とかですね。そういったのがあるんですけど、アリスさんはなんか捨ててないものありますか？
捨ててたいものなんてたくさんあるさ。
捨ててないもの。
うんうん。
例を挙げてくださいよ、アリスさん。
もう、なんだろうな。
はい。
この部屋のもの全部って言ったらいいのかな。
いやいやいやいや、それはでも思い出あるものとかあるじゃないですか。そういうのはなしで。
うん。
例えばその、何でしたっけ？使用済みの綿棒がそこの辺に転がってるとかさ。
いや、さすがにそれはないんだけど。
さすがにそれはないですか。
はい。うん。でも、強いて言うと、使用済みの湿布だから、とかは、ほったらかしてあるかもしれない。
おー。そうですね、ね、私の場合は。
ロキソニン湿布とか。
はい。 私の場合は例えばあれですね、ちぎれてしまってる輪ゴムとか、
ちぎれてしまっている輪ゴム、
はい、とか、そうですね、片方が行方不明になってる穴の開いた靴下とかね。
おお。
ね、そういうその何でしたっけ、捨てていないものをですね、募集したいと思います。ぜひぜひ、ニコ動で、ニコ動のニコ生の方でコメントしていただくのも OK ですし、書いていただくのも OK ですし、ゲーム内のね、あれも見ていきましょうかね。はい、捨ててないものぜひぜひ、募集しております。あ、一個出てきたアリスさん。
何？
はい、何でしたっけ？価格改定のおかげでですね、
うん、
値段がすでにね、上がってしまって、目安にもならないニコニコレンタカーの、
うん、
レンタカーの値段一覧表、ね、増税のためにすでに金額変わってるので当てにならないんですけど今捨てた、今捨てました、はい、今捨てました、
今捨てちゃったの、
今捨てました、
じゃあもうこのお題からは外れてしまった、
このお題から外れちゃいましたね、
外れちゃった、
そうですね、捨てていないもの、昔使ってたプロバイダーの接続用の ID とパスワードの書かれた紙、
あ、そういうのはあるかも。
そういうのはありますよね。
昔のプロバイダーの使っていたメールアドレスとか。
そうそうそうそうそう。
その時のパスワードとか。
を書かれた紙。
なぜかログイン画面のブックマークとか。
はい。いらないんですよね。
もう使ってないじゃんってやつね。
まあでもそのブックマークとかだったらさ、
うん、
もうすでに存在しないホームページのお気に入りブックマークとかさ。
あ、なんかね、それはね、
うん、
なんだろう、唯一ここ思い出だからみたいな時々ある。
あ、俺はそれはありますね。それはありますね。
うんうんうん、なんか、何々跡地とかも結構あるよね。
あ、はいはいはいはいはい。まあ、何でしたっけ、そういう意味では、私なんかではそのお気に入りの動画の跡地とかさ、あったりするんでね、ちょっと悲しいですよね。うん、
あ、
はい、その、何でしたっけ、ニコ動とかでもさ、
うん、
お気に入りに入れてる動画とかがさ、この動画は再生できませんってなってたりするとちょっと悲しいですよね。
やだな、そんなのアリスに言えば探してくれるさ。
え、いやいやいやいやいや、まあまあまあ、何でしたっけ、ぜひぜひその他人に見てほしい動画がやっぱあったんですよね。
おう、ぜひ探させてくれよ。
まあまあ、あると思いますよ、多分ね。
うん、
だから、何でしたっけ、そう、再生数が100万再生も超えてるにもかかわらずね、跡地になってるやつとか結構あるんですよね。うん
うん、なるほど。
はい。ね、何でしたっけ、くるっと踊って初音ミクとかね。
ん？
くるっと踊って初音ミクとかね。
もしかして、ケロロ軍曹のエンディングの？
そうそうそう、あれを、何でしたっけ、アニメで書いてるやつがあったんですけど、手書きアニメでね、うんうんうんうん、その動画がもう消えてたりとかですね。
うん、そんなの探せちゃうの？
いや、そういうのは出てきますよ、普通に。
うん。
うん、出てきたりするんですけど、あとはあれですね、その辺にあるものを必殺技っぽく叫んでみたっていうね、動画。とかね。
うんうん。
そういうのとかが、まあ、再生数の多い人気のある動画とかはね、誰かしらが、ね、保存してたり、するんですけど、
うん。
ね、ですんで、まあ、昔の方だと、ちょっと消えて残念だったのは、おじいちゃんの地球防衛軍3ファイナルとかですね。
あ、もうないの？
あれは、消されちゃってますね。
ありゃー。
中の曲に、ジャムプロジェクトの曲が使われててですね。
確かにそうだ。
それのせいで消されてたり したんですが、まあでも今はどうなんですかね、大丈夫だったりするのかな、うん、ね。まあ、あの、マッドとかならいいんですけど、あれは、言うたら、いわゆる地球防衛軍の宣伝になる曲が、まあその辺の関係があったんじゃないですかね、おそらく。で、ファイル名がこれヌルって書いてるやつがあるんですけど、これがね、消されてるんですけど、何の動画かがわからないんですよ。
それが一番気になる。
そうそうそうそうそう。ね。タイトルがヌルで、コメントじゃない、何でしたっけ、動画の説明もヌルとしか書かれてなくてですね、多分、他の、ね、タイトルだったと思うんですけど、消す前にタイトルを変えたのかな、うん、これが何かわからない、っていうのもあったりはしますけどね。
は、今日は久しぶりに F マナさんが画面に。
お、マジですか？
いらっしゃ
います。いらっしゃいます。
ちょっと嬉しいぞ。
ありがとうございます。はい、ヌルです。NULL って書かれてます。
ずっとね、いなくなってたから寂しいなって、画面が寂しいなって思ってます。
おほほほほ。そう、このヌルのね、動画なんですけど、うん、再生数は28万再生なんですよね。
おお。
はい。で、登録タグはラッキースケベとペって書かれてるんですけど、これ何の動画かわからないんですよね。
あのさ、はい、ちょっとその動画の URL さ、
はい。
アリスのイザイザのスカイプか、
LINE の方で。
LINE に送ってよ。
はい、動画の URL トン。
カモン！どっちに送るんだろう。
LINE の方に送りました。
はーい。
これ何の動画かわからないんですよ。あれには残ってるんですけど、マイリストには残ってるんですけど。
うんうん。
ね。だからその、何でしたっけ、おじいちゃんの地球防衛軍とか今でも探したら出てきますからね、普通に。
あ、本当？
はい。普通に出てきますよ。YouTube とかにも転載されてますから。
うん。
コメント込みで出てきますね。コメント付きみたいなんで出てきたりしますね。
うんうんうんうん。
まあ、結構熱い。あれはね、おすすめですね。結構熱いんでね。はい。
これはですね。
はい。
MS が生んだ奇跡の OS、マイクロソフト BOB を動かしてみたパート2ですね。
ほうほうほうほうほう。どんな動画だったかな？
マイクロソフトが生んだ奇跡の OS、マイクロソフト BOB を動かしてみました。BGM はたまたま見つけたのを流してみました。
どんな動画だったんだろうね。わかんないですね。
え？
いや、そのタイトル
を聞いても。パート3とかはあるっぽいよ。
あ、マジですか？
うん。あれ、パート2もあるよ。
あ、そうなんですか？
うん。ね。
まあまあ、今度、多分ね、おそらくその使われてた曲がアウトだったから消されたとかじゃないですかね。
そうなの？
いや、わかんないです。
はい、これです。
はい、ありがとうございます。
送りました、送りました。はい。
はい、はははははは、ほんまですね。あ、
うん、
あ、思い出した思い出した思い出しました、これ。
そっか、それは良かったな。
はい、はい、あれです。いわゆるその、何でしたっけ、ジョークなやつです。
ジョーク
OS です。ジョーク OS ですね。じゃあ、来ているとこを読んでいく前に、アリスさんもなんか、捨ててないもの、はい、いくつかあげてくださいよ。アリスさんがお題考えたんですか、これ。
よし。まず。
はい、まず。
まず。今年こそ使ってあげるぞ。
いや、それはアリスさん。
はい。
何でしたっけ、使うかもしれないものと思うものなので、捨てられないものでは、いや、捨てていないものではありません、それは。
オッケー。
はい。
じゃあ、捨てていないもの。
捨てていないもの。
捨てていないもの。目覚ましにしない目覚まし時計のたくさん。
いや、それは、思い入れがあったりするんじゃないですか？
ないよ。
ないですか？
うん。
確実に必要ないのに、捨ててないとか。
そうね。
壊れて、電池が切れてすでに動いてないのに、動いてない目覚まし時計とか。
それもある。
はい。
それもあるんだけど、
はい。
昨日一個復活させました。もちろん、電池は潮吹いてました。
そういう意味では私の、何でしたっけ、強烈なんでしたら、水がかかってすでに、再起不能になっているキッチンタイマーとか。ね。ほらほら、俺の方が、その捨ててないものレベル高くないですか？
ちょっと待って、ちょっと待って。はい、じゃあ。
はい。
じゃあ。
捨ててないものレベルが高いやつ。
捨ててないものレベル高いやつ。
はい。
多分。
はい。
新しい原付を買ったら、
はい、
多分新しいヘルメットを買うんだけど、
はい、
ずっとここに置いてあります。
あ、でも予備のヘルメットとかとして使えるじゃないですか。
ちょっと使いたくないな。すごいホコリだらけになっちゃったもん。
あ、まあまあまあ、そうですよね。
うん。あと、
はい、
貼ってないポスターの山。もう何が入ってんだかわかんないんで広げてないんです
けど。それはまさに、まあでもほら、買った時の思い出補正とかあるじゃないですか。うん、メルカリとかで売れるかもしれないじゃないですか。はい。
使ってなくて、すでに、ホースも多分どっかに行っちゃったであろう布団乾燥機？
ああ、それは確かに捨ててないものですね。
あと、うん、中身があまりにも古くなって、
はい、
履く前に、ダメにしちゃった、
はい、
靴をそのまんま取ってあるんだけど、
あ、それは捨ててないものですね。
ちょっとやばいかな。ちょっと部屋見渡したらそんなのがいっぱいあるんだけど。
そうですね、捨ててないもの、捨ててないもの、捨ててないもの、あった、ありました。
何？
俺のレベル高いやつありましたよ。
何レベル高いの？
はい、銀行でお金を下ろしたときに、
うん、
持って帰ってくるときに使った、
うん、
中身の入ってない封筒。
え？
その銀行でさ、お金を下ろすときにさ、そこに封筒置いてるじゃないですか。うん、持って帰ったりするようにね。
うん、
うん。で、持って帰ってきてお金をお財布に入れて、
うんうん、
その封筒だけ残ってます。
おう。
しかも破れてるんで再利用不可。
なぜ置いてある？
ちょっと今ゴミ箱に入れます。今ゴミ箱に、
あれ今それしたらもうお台から外れちゃうよ。外れちゃうよ。
中に小銭が入ってた。
ダメだ。
中に小銭。
ダメだ。
中に小銭が入ってる。
お金の神様が怒るよ。
はい、2894円って書いてる封筒。
箱に入れてください。
今ゴミ箱に入れました。はい、お題から外れました。これは。
あららららららららら。だ、外れてしもうた。昔のことじゃった。
昔のことじゃった。
ある時、封筒を手に入れたんじゃが、この封筒には何も入ってなかったんじゃ。
捨ててないもの出てきましたよ、アリスさん。
何ですか？
はい、使用していない、うん、使用していない、USB の充電器。
壊れてるとか？
USB の充電ケーブルです。
ケーブル？
はい、ケーブル使用して。
断線してるとか？
断線してるかどうかわかんないですけど、
ね、あ、そういうケーブルいっぱいある。それで、はい、分かるように縛るんですよ、
は
い、僕。
ははははは
ダメなやつはもう縛っちゃえって縛るんですよ。
はい。
だけど縛ってるのと縛ってないのとかごちゃごちゃになって、こう妖怪コード絡ませによってごちゃごちゃってなると、
ああなるほどね、
よく分かんなくなっちゃう。
妖怪コード絡ませ。いや、そのね、その充電器が多分特殊なやつなんですよ。充電ケーブルがね。
うん、
で、その充電ケーブルを利用して充電する機械はもうすでに捨ててるんです。壊れたかなんかで、
ね。うん。
ケーブルだけが残ってるって感じですね。
はい、おう。
じゃあ来ているやつ読んでいきましょうかね。はい。はい、では、捨ててないもの。捨ててないものと言いますといろいろありますが、私の場合捨ててないものと言いますと、88年の鈴鹿で開催された F1 日本グランプリの参加チームマクラーレン女のアイルトンセナ組と、アラン・プロスト組の寄せ3位。この中に NBOX を開発した人や現4期のホンダの責任者の若き日のサインが何名も入っている。いや、これはね、捨ててないものじゃないですね。これは捨てられないものだと思いますよ。はい。だから何でしたっけ、思わずそれ捨てようよってなるものをね、どっちかって言ったら、まあ来てるやつ読んでいきましょうか。はい、91年まで、今は亡き、川崎球場のホームにしていたロッテオリオンズの帽子&ユニフォームと、その頃駅や銭湯などで配られていた無料チケットや子供に配られていた優待チケット。いや、これは捨てられないものですね。はい、捨てられないものだと思います。で、ロッテオリオンズの現役投手時代の200勝投手、田村、これなんて読むんだろう、田村長治さんかなと、日本首位打者の西村徳文さんの、平気サイン。いや、これは捨てれないものです。はい。で、アイリッシュパズのお手伝い許可書ですね。中学生時代の練習のしすぎでへし折れた木製バットから切り出した表札。いや、だからそれは捨てられないものですって。はい。今は亡き先輩のお兄さんですね。が95年に甲子園に出場した時の、六日町高校の帽子。故郷とも言える六日町への帰郷の思い。初めて参加した、路上生活者や生活休困者向けの炊き出しの案内役は、苦楽を共にした愛車。SL230 の、左右のミラー。これまで体力の維持や体の保護に使用してきた競泳スクール水着の山というのが思い浮かびます。いや、この中で捨てていないものって10番ぐらいだと思いますよ、俺は。ね、それ以外はどっちかって言うたらね、価値のある、だ、その、何でしたっけ、思わずね、その価値のなく、いや、それ捨てようよって突っ込みたくなるようなものを書いてほしかったんですよね。個人的には。はい。
あのね。
はいはい。
なんだろう、
はいはいはい。
こう、猫のご飯をあげるのにね。
はい。
僕は、セピアで、お気に入りの重ねられる薄っぺらいプラスチックのこう、丸い、こう、小鉢みたいの、買ってくると、
はいはいはい。
あ、四角いやつを買ってくると、はい。なぜかね、いつの間にかこう、外の猫まんまを入ってるので、
はい。
もういいよ、じゃあ、それ猫まんまで新しいの買ってくるから、って言ってまた買ってくるんですよ。4枚セットなんですよ。
はいはいはいはい。
でも、またしばらくすると、もう猫まんまの方に行ってるんですよ。
なるほどね。
で、外にはその四角い器がもう5、6枚入って置いてあるんですけど、でも、なぜかそこに積み上げてるだけで、捨てもしないし、使いもしないっていう。
捨てましょうよ、それ。捨てましょう、それ。
だって、
じゃあ、次、ファンネルネハンジャック長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
捨てていないものというといろいろあるけど、俺の場合は、過去に撮影していた金髪美人や金髪美少女の写真や動画。いや、これは残しとくべきだと思います。
むしろ見たいです。
過去に撮影してきた金髪美女や金髪美少女が着用していた衣装。いや、まあ、これはね、劣化してたら捨ててもいいかもね。グランドカジノのベッドコイン。おー。イタリア、メキシコ湾の、海岸の砂。ほうほうほうほうほう。 行った国の最低額の紙幣と硬貨、思い入れのあるゲームのロム、これ思い入れあるって書いちゃってるじゃないですか。
思い入れあっちゃダメだよ。
中学時代に作った壊れかけのレディオ、愛用していた店の会員カード、世話になった人の手紙やハガキ類、性の目覚めになった昔の映画やポルノ映画の画像や動画というものがあります。いや、これはね、捨てられないものだと思いますよ、どちらかというとね。ね、なら思わずね、捨ててないもの、ね、いや、それ捨てようよって突っ込みたくなるものね、を書いて欲しかったんですけど。うん、はい。ほんじゃ、アリスさん思わず捨てようよってね、突っ込み入れたくなるものをこう、一個紹介したいと思います。
はい。
はい、もう、置いて、数年経ったがために絶対効果がないであろう、対ゴキブリアイテムのブラックキャップ。
捨てなさい。ホコリかぶってますよ。
完全にホコリかぶってますよ。
ホコリかぶってますよ。捨てなさいよ。
ほら、アリスさん思わず突っ込んだじゃないですか。ね、こういうのを、募集したい。いや、多分ね、ブラックキャップに関しては、多分部屋中に、20個ぐらい出てくると思います。
あー、でも、なんか、全然違うのに、それと同じ匂いがするものが僕あるよ。
あ、マジですか。
森塩。
はい。あ、森塩ね。
塩水にきっちり綺麗にして、霧吹きをして固め、ちょっとだけ固めて、型崩れしにくくした、ものすごくこう、塩水のくっきりした森塩。は
い、なるほどね。
でも、多分置いてから2年ぐらい経ってる。
わお。はい、じゃあ、何でしたっけ、アナログテレビ。まだ捨ててないなーってね。ああ、アナログテレビですか。
ああ、アナログテレビね。
私アナログテレビありますよ。捨ててないですね。はい。そうですね。
あれだよね。
何
?HR さんのところにも僕のうちにも。
はい。
使っていないパソコンさんとかね。
ああ、使ってないパソコンもありますね。
使ってないっていうかもう使えない、ないのかなみたいな、ね。
はい。
キャンビーさんとか。
はいはいはい。まあでもそれはね、
MSX さんとか、
まあ、そう MSX とかそんなもんどっちかって言ったらその思い出補正があるんで捨てられないもののに入るんじゃないかな。
いや特にはあれで初めて音楽を作ったけど。
はい。でしょ。
でも、うん、捨ててもいいって感じはする。
捨てようよってこう思わず突っ込みたくなるもの。よしちょっと待って
俺。あとね、うん、あとね、
はい、
兄が昔買ってきた。
はい。
カセットテープの形をした、
はい、
ディズニーワールドっていうなんかテープとか。
おお、それは逆にレアですね。
うん。なんかディズニーワールド、ディズニーワールドって音楽だけはなんか頭の中ぐるぐるしちゃう。
なんと。じゃあ捨ててないもの、捨ててないもの、捨ててないもの。使用済みのマスク？
使用済みのマスク。今なんかマスクやっぱり髪のでもなんかね、洗って使ってる人とか、
ね、そうなのよね。
ね、もう本当に今逼迫してるんだなって思って。でも皆さん僕の本社から送られてきたマスクは、
はい、
社員の人数分だけ1枚ずつでしたので、ちょっと辛いです。
じゃあ、アリスさん、その、何でしたっけ、またもや、その、出てきたので、捨てようよって、こう、突っ込みが入りそうなものを、言ってみたいと思います。
じゃあ、準備してるから言って。
はい。インクが切れてるマジック。
いっぱいあるから、なんとも言えないな。
ぬーん。
だってさ、
はい。
例えば50本ペンがあるよ。
はい。
それ、とりあえず試し書きをして、
はい。
書けなくなったものは捨てるけど、結局他のペンも使ってないんだよね。
なるほどね。
どうしよう。
だから、捨ててないものを言ってみたいと思います。
はい。
賞味期限が切れてる、ポッカレモン100。
賞味期限が切れてる、
はい。
ファイナルファンタジーの、
はい。
あの、なんだっけ、ライフボトル、なんだ
っけ。ポーション
ポーション。
俺も持ってますよ。
だって、
いや、でもね、アリスさん。
はい。
あの、ポーションね。
はい。
高いんですよ。知ってます？
え、知らない。
あれね、めっさ高いんですよ。
本当？ちょっと調べてみよう。
はい。
ちょっと待って。
ね、
ボトル。
ボトルだけでもね、下手すりゃ1000円ぐらいで売れますし。
うん、うん。
ね、未開封だったら結構高かったりするんですよね。
ほんと？
はい。
未開封。どれどれ？オークションではいくらかな？
意外と値段ついてるでしょ？
でもセットで売ってね、みんなね。
そうそうそうそうそう。
僕一本だもん。
いや、一本でも1000円ぐらいで売れますよ。
本当だ、1500円とかで。
でしょ？でしょ？
あ、でも僕の形どれかなぁ。
まあ、ちなみにですね、私その、何でしたっけ？
コラボだね、これ。違った。
逆にあの、何でしたっけ？これ捨てれないものに入るんでしょうけど。
うん。
未開封の、ビンゴボンゴとか。うん
ビンゴボンゴ
ね、ビンゴボンゴパイン味っていうその何でしたっけ、ブルーのジュースですよね、ビンゴボンゴパイナップル味かな、
はい、パイナップル味、
ブルーのジュースです。
ポーション780円でメルカリルーテ
ね、
着払い。
ポーションは意外とね、値段つきますよ、それはね。
そうかな
ぁ。私もちゃんとポーションボトル持ってますよ。
でも売り切れてない。
うん、ふん。そうですね、捨ててないもの。ね、何でしたっけ。あれですね。フェイクレザー。あの、合皮ですね。合皮だとその劣化したらボロボロになるじゃないですか。
うん。
その劣化してボロボロになってしまってる合皮のジャケットとかね。
ああ、あるよ。僕もライダージャケット。
捨てようよってなりますよね。合皮ってほら、経年劣化するとね、その手首のところとかがもうボロボロになる、なってくるんですよね。はい。はい、じゃあ続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
捨ててないものと言いますと、私の場合はやはり修道場になる14年間とその後で変わってきますが、ずっと持ち続けているものとしては、4歳の頃からずっと使い続けているステンレスの清書通読用のしおり。これはあの捨ててないものというよりも捨てられないものですね。10歳の頃からずっと使い続けている金属の本固定具。修道女になった14歳の頃から使っている修道女服の、帯留めの金具。同じく修道女になった14歳の頃から使用している尺状の先端金属。20歳の頃から使用している 250ml の金属杯。来日してからずっと使用している万能包丁といったものがあります。
何？万能包丁だと。
ね、いや、まあ、これはね、あの捨ててないもの、捨ててないものリストになるのかな。
捨ててないものリストか。
捨ててないもの。あ、アリスさん、
これはちょっと、はい、
はい、これはちょっとね、
またあったんですか。
大事なものが、大事なものでしょうね。アリスさん出てきましたよ。捨てましょうよって思わず突っ込んでしまいそうなもの。
さあクールがいいよ。
言いますよ。
言って。
言いますよ。
Okay.
はい。枚数の足りていないトランプ。
うわぁ。それは捨てろ。
しかも特に高級のではなく、その辺で売られてるような紙トランプ。
うわぁ、まるで僕のなっちゃんトランプのような。
はい。その、別にそのキャラクターものとかで思い入れがあるとかでもなく、普通の紙トランプ。何の変哲もない。
あの、僕ね。
はい。
なんだろうね、何のアダプターか分かんなくなったアダプターって取っとかないですか？
あ、まあでもそれはね、あれですよ、その、ボルト数とか。
電圧が同じだったら使えるとか思って。
プラスマイナスとかだったら使えますか？あったら使えますからね。
やっぱり取っとく？はい。あとね、あ、でもリモコン系とかって結構残ってませんか？
リモコン系ですか？
うん。なんかもう、昔のテレビとか、昔のビデオとか、うん、なぜかもういらないのに、リモコンだけが残って
る。あ、私、一番最初に言った昔の使ってた、もうすでに捨てちゃってるアンプのリモコンが残ってます。
あー、なるほど、はい。やっぱりリモコンは残っちゃうものなんだね。
リモコンは残っちゃうものですよ。
あと、
はい。
あとね。
はい。
捨てるかどうかっていう問題ではなく、剥がすかどうかなんだけど。
はい。
収納の一番優れているフィッツっていうのがあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
フィッツって、前部分に四角い枠があって、上からの重圧に強いんですよ。
ほうほうほう。
で、フィッツシリーズっていうのがあるんだけど、
はい、
それで透明のシールでこうフィッツのこう、マークがある。
はぁはぁは
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。なんか取っちゃうとフィッツじゃなくなっちゃうと思うと、取れない。
プラスチックケースですね。その収納する用の。プラケースですね。
だけど、あのフィッツっていう文字が、
はい。
取れない。
あー。
取らない。
取らない、取れない。
なんか、これがフィッツステータスみたい。
そういうシール類だったらさ、
うん。
何でしたっけ、よいしょ。あれですよ、昔ね、その、ブラウン管テレビをその友達から譲ってもらったんですけど、
うん。
それにね、何でしたっけ、エロゲロのシールのステッカーが貼られてたんですよ。
おう。
ね、で、まあ、ブラウン管テレビを修理に出すにあたって、
うんうんうん。
別にそのゲーム自体に俺興味なかったんですけど、そのステッカーだけは、Xbox に移植しましたよ。うん、何のゲームかも知らないんですけどね。
うんうんうんうん。うん、
シールといえばそれがちょっと思い浮かびましたね。
おぉ。シールか。そうなんだよね、僕セリアでもそうなんだけど、
はい。
すごい、例えば私大好きなこう、インコのシールとか。
はいはいはいはいはい。
一個買うと、一個使っちゃうとなくなっちゃうじゃないですか。
はい。
で、予備を買うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
予備買っちゃうんですよ。
はい。
実用用と、なぜか保存用買っちゃうんですよ。
なるほどね。
それも多分無駄遣いじゃないかなって思うんだけど、はい、シールって貼らなきゃ意味がないんだけど、
うん。
貼れないシールみたいな。
あ
と、プッチリシリーズっていうのがあって、
はい、
今でもダイソーさんかキャンドゥさんかどっかで見たんだけれども、
はい、
僕のところには入ってこなくなったシリーズで、一番右上に、豆ルリ派っぽい、インコの、正面向いたインコの、
うん
青と白ってちょうどうちにいるインコの色の子が、
うん、
シールがついてて、あとはもう、どうでもいいシールだけど、
はい、
そこの二つを、この何、スマホのカバーに貼り付けるために、
はいはいはいはい、はい。
そシールだけを大量に買ったんですけど、
はいはいはい。
その残りをどうしようかって考えて、
はい、
今、 仕事場で飲む、あの、ペットボトル、
はい、
に、とりあえず適当にこう、一個貼り付けとくんですよ。あの、うん、自分の名前の代わりに、
うんうんうん。
で、一生懸命消化してるとこなんだけど、
はい、
なかなか減らない。
あー、なるほどね。
うん。
まあでもその、シールはね、何でしたっけ、
シールって捨てにくいよね。
シールって捨てにくいですね。
うん。
あ、アリスさん。
なに？
また出てきましたよ、捨ててないもの。
おぉ、言ってこい。
絶対捨てろってね、思いますけどね。
うん、はい。
はい、レンジでチンするときに、
うん。
外しておいた、避けておいた、七味唐辛子。
え、どういうこと？
あの、なんだっけ、あの、レトルトのうどん買ってくるじゃないですか。レトルトの。
小袋の？
え？
小袋に入ったやつ。
小袋に入った七味唐辛子。
使いなさい。
いや、もうこれいつのかわかんないです。
捨てなさい。
ね。あ、ほんだら、もう一つ、これ、絶対アリスさんが捨てろって言いそうなものね。
はい。
はい。
なんでしょう。
振ると、カラカラと音がする。
うん。
うずらの卵。
ちょっと。え、じゃあさ。
はい。
それなんで置いてあんの？
いや、
さあ、話してごらんなさい。何でも聞いてあげますよ。
あのね。
うん。
まあ、うずらの卵をね、その、料理に使ったんですよ。
うん。
でね、一個だけ結局食べずにですね。
うん。
冷蔵庫のあの、卵入れんとかあるじゃないですか、こう。へこんでる部分ね。
うん。うん
うん、そこに置いてあったんですよ。
うん。
で、うずらの卵1個なんか使わないじゃないですか、基本的に。
うん。うん。1
個なんか絶対使わないじゃないですか。
うん。
で、それを、あ、違うわ。あれだ、あれ。なんだったかな。え、レトルトのうどんかなんかにうずらの卵がついてたのかな。
え？
いや、レトルトの、いや、違う
かな。そんなバカな。
あれだ。なんかお蕎麦かなんか、確か。レトルトじゃないですけど、コンビニのお蕎麦かなんかに、
うん、
うずらの卵がついてたんですよ。剥いてない、生卵でね。
うん。
薬味として。
うん。
で、俺基本的には生卵食べ、あの生卵はあんま好きじゃないんで、
うん、
それをとりあえず、使わないからって言うんで、冷蔵庫の、卵置き場とかに置いてあるんですよ。
うん。
で、当然1個なので使うわけないじゃないですか。
うん。
で、それで、永遠と放置してて、ただいつの間にか振ると中からカラカラ音がしてくる状態になってます。ね。
うーわー、それ、割ってみようよ。
え、嫌ですよ。
なんで？
嫌ですよ。
カラカラ音がしてるんでしょ、
はい、
何の音か確かめようよ。
だからそのコンビニのそのザルそばなんかね、うずらの卵が1個ついてるってことはよくはあると思うんで、うん、ご存知かとは思いますけどね。
中身はうずらじゃないかもしれないよ。
何が出てくるかわからないです。はい。
開けてみようよ。
いやですよ。はい。では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
捨てていないものですが、レーザーディスクプレイヤー。ほうほうほう。肝心のレーザーディスクは処分している。あ、まあでもプレイヤーはね、プレイヤーはね、なあ、まあ、ひょっとしたら価値のあるものかもしれませんしね。
うん。
で、ガスのない100円ライター。いや、これは捨てようや。はい。やっとその、趣旨に沿ったあれが出てきました。ガスのない100円ライター。
難しいな。 難しいな。何かしら思い入れみたいなのがこうポッと出てきちゃうもんね。
そうそうそう、思い入れのあるものになりますからね。で、いやー、鏡さんのこのガスのない100円ライターはあれですね、
はい、じゃああれかな、はい、僕のうちの穴の開いた靴下とかもダメかな。
あ、あれ、それはもう捨ててください。
そう、作ろうかな、どうしようかなって、うん、ダーニングにしようか、ダーニング
で、うずらの卵で言いましたけど、そのお店で売っている、鶏の卵は無精卵なので温めても孵化しませんが、うずらの卵は稀に孵化することがあるようです。そうなんですよね、うずらの卵はね、あのお店で売ってるやつもごく稀に孵化するんですよね。
そう、うずらがね、
はい、
孵化するかもしれないんだよね。
あれなんでなんでしょうね。
有精卵だからじゃないですか。
まあ有精卵でしょうけどね。まあでも確率は 1% ぐらいとは言われてますけど、実際は 5% ぐらいあるんかな。20分の1ぐらいの確率で孵化するって話なんですけど、まあ。
まあ、ね、大航海自体は鶏の卵からアヒルが生まれちゃうから、それぐらい普通普通。
あ、なるほど。確かにそうですね。確かにそうですね。はい。そういえばその、何でしたっけ、トカゲとかの卵どんなんだろうな。
普通に卵だよ。
あ、そうなの。
うん、
普通の、普通に卵なんですね。
普通に卵だよ。
あ、
卵は卵、
卵は卵なんですね。
そうそう、イクラとかとちょっと違うぐらいで。
はいはいはい、はい、そうですね、その、あ、捨てていないもの、使い切った乾電池。
捨てましょう。
捨てましょう。出ました、そう、こういうのを待ってるんです。こういうのを待ってるんですよ。もう使い切ってね。
なんか今、トカゲの卵、はい、中身とかで検索してみたんだけど。
はいはいはい。
なんか大変なものです。
のほほほほ。ね、使い切った乾電池。いや、これは捨てましょう。
捨てましょう。
そうですね、うちじゃないですけど、
うん、
その会社の事務所なんですけど、
うん、
USB の受信機がなくな、受信機部分がなくなったワイヤレスマウスとかね、
あれか、自分の能力で繋げているという、あれだ。異能を持った人のためのマウスだね。
なるほど。まあ、Bluetooth とかだったらまだね、その救いようはあるんですけどね。確実に11のタイプのやつだとね。
まあ、確かに差し込む方？
はい。
僕、ワイヤレスマイクなんて使ったの今年初めてだからさ。
はあ、はあははあ、は。
ふふふふ。
まあ、差し込む方ね、なくしちゃいますよね。
そういえば聞いてくださいよ。
はいはい、聞きますよ。
全然話違うんだけどさ。
はいはい。
僕今仕事用にノートパソコン持ってるじゃないです
か。ああ、買ってますね、はい。
向こうを出るのがですね。
はい。
本当は17日だったんですよね。
あ、17日出荷予定。
そうそう。で、24日に着く予定だったんですよ。
はい。
それが、30日出荷の、4月の3日到着になったんですよ。
あれれ、なんでですか？まあ、工場が向こうにある、うん、中国にあるんだったら、ね。
そうそう。まあ、日本語のレノボさんからも、ちょっと延長しますみたいなメールが。
まあね、向こう大変なことになってますからね。なんか何でしたっけ、
うん、
郵便局なんか行ったらですね、その中国に送ったり、うん、まあ向こうから荷物が届いたりっていうのがなんか全然まともに動かないらしいですね。
うん、
そうだから何でしたっけ、中国から到着予定とかになってくると、そのなんかもうほんまにできるやつから処理していくような感じになってまして、
うん、
その なんかもう順番通りとかそんなんないみたいですね。だから先に送ったものが後に届いて、後から送ったものが先についたりとか、そんなんもゴロゴロあるらしいですね。
うぬう、うぬう。
はい。
ねえ。そういえば。
そういえば、使い切った乾電池は絶縁をきちんとしていないと、金属とかに触れると液漏れ、破損の危険があるので、とっとと廃棄を家電店の回収ボックスに持っていきましょうっていうね、コメントいただいてます。そうなんですよね。
あ、そうだよ。結構ね、
リモコンに入ったまんまの乾電池がね、液漏れになってたり、おお！
そうそう。
アリスさん。
はい。
今、言ってた、何でしたっけ、使ってないリモコン、言ってたじゃないですか。
うん。
そのアンプ捨てたのにさ、
うんうんうん、
アンプ捨て、アンプを。
音が鳴りましたか？
いや、違います。アンプを捨てて、そのリモコンだけ生き残ってるんで、その中身開けてみたんですよ。電池入ってるかなって思って。
はい。
中からエネループが出てきました。
はい、
ラッキー。エネループ2本追加。
よかったじゃん。
そうですね。中からエネループ。このリモコンエネループ使ってたんだ。
よかったですね。
中からエネループが出てきました。
男じゃないですか。
ね。
ちょっとね、今日ね、怖い目にあったのをちょっと思い出したんで話していいですか？
あ、どうぞどうぞ。はい。
は
い。
なんか、母が、
はい、
僕が寒いかと思って、
はい、
気を利かせて、
はい、
音符ヒーターを口に向けてたらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
だけど僕それに気づいてなくて、
はい、
で、iPhone で、
はい、
LINE 漫画でこう青足読んでました。
ほうほうほうほう。
そしたら、うん、うちのウイタン電気掃除機が、
はい、
なんか電気を入れたのか充電したのかわかんないけど急にピョッピョッ。言って、
はいはいはい、
ガガガガガガって動き始めたんですよ。
ロボット掃除機が突然動き出したわけですね。
そう。なんで動いたのって思って、はって見てたんですよ。
はいはいはい。
そしたら母が、なんか、なんかおかしいのかなとか言ってきて、
はい、
裏返しにして、
はい、
こんなに絡まって、かわいそうにとか言いながら連れて行く途中に、
はい、
バンッと音がして、
はは
何って思って、はい、見たの。そしたら、音符ヒーターのもう、何、1メートルもないところに、
はい。
スプレー缶が置いてあるんですよ。
怖っ怖っ怖っ。
それで、スプレー缶のバンっていう音は、
はい。
スプレー缶のへこんだ底がボコって出た音で、
ああ、なるほどね。
めっちゃめちゃ怖くて、うわーってなって、
はい。
そしたら、そしたら母が何どうしたのって言ったら、いや、今、スプレー缶がちょっと破裂しそうだから危ないからって言ったら、
ははは
って言って、んじゃないよって言って、それをむずって手で掴むからやめて
怖ー危なす
ぎ机の上にポンって置いて、お、ちょっと勘弁してよって思って、なんでそんなところに置いてあんのって、いやいや、何大丈夫ですよこんなのって言うから、いやダメって言ったの。
はいはいはい。
そしてもう怖いから僕ちょっとカンカンを掴んだらもうすごい熱いんですよ。
ああそれやばいですね。
それでもう怖いからとりあえず玄関に行ってここ置いてちょっと冷えてって玄関にコロンってやったんですよ。
はいはいはいはいはい。
それで戻ったら母が爆発するわけないでしょって言うから、
やるよ。ニュース一歩手前ですよ、アリスさん、それ。
するよって言ったの。
はいはいはいはいはい。
どうしてって言うから。いや、だから、プレーカンはね、したらそうなるんだよ。夏季厳禁なんだよって言ったら、
はい。
ウイタンを抱っこして、
はい。
これはそんな風に爆発しませんって言うから、それはしないよって
言う。あ、なるほどね、アリスさんのお母様は、爆発するのは、ロボット掃除機の方かと思ってたわけですね。
そう。もう、怖かったよ。
怖えー、それは恐怖ですね。
怖かったよ。
はい。まあ、それに対して油すぎとかニュース一歩手前っていうね、コメントいただいてますよ。
うわぁ。
はい。ちなみに、ちょっと、あれを遡りますけど。
はい。
なんか、うずらの卵なんですけど、
うん
まあ、実際その飼育場で飼育されてるのはメスだけなんですが、 まあ、選別が鶏より難しくてですね、うん、たまにオスが混じる場合があるらしいです。
ああ、なるほど。
ですので、ウズラの卵は数パーセントの確率で有精卵が混じってるらしいですね。まあ確かにね、その、何でしたっけ、鶏はオスとメス区別しやすいですけど、
うん。
まあ、ウズラだったらオスメス区別しにくいのかな。まあ、アリスさん、ね、その自宅が爆発炎上しなくてよかったですね。
うん。
まあ、ちなみに、その缶は捨てました？
玄関に置きっぱで。
日当たりのあるところだったら、その、日光によってボンもありえますんでね。
来たです。来たです。
はい。だから、ま、逆に言うたらもう、プシューって全部抜いてしまうのもいいかもしれませんね。
もう怖くて。
逆にその、スプレーだったら、その上、プッシュできるじゃないですか。
いや
あれで抜いて少しでも圧力をね、下げた方がいいかもしれません。
もう僕は我関節だ。知らないよ。お尻がポッポリ出たカンカンなんて知らない。
怖えー。
怖い。
はい、じゃあ、来てるやつ、ちょっと、もう来てないかな？あ、来てますね。キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
もしかしたら数ヶ月前に、武漢肺炎を疾患して、いつの間にか治っていたかもしれないキューベイです。おっと！
ちょっと待ってよ。もう、無事でよかったです。
はい、なんか症状ない人は無症状らしいですからね。
うん、そうだね。
はい。で、ふと思い出して捨てていないものと言いましたら、切った爪。
捨てて。
いや、でも切った爪ってさ、アリスさん。
はい。
何でしたっけ？爪切りの中に残ってたりしません？
しないよ、オブジェ作るの？
いや、そうじゃなくて、その、爪切りってさ、ものによっちゃその、うん、切った爪ホルダーみたいなのがついてるじゃないですか。
飛ばないようについてるんだ
よね。そうそうそう。あれが満タンになるまで捨てなすずに置いてたりしませんか？
捨てなさい。
はい。で、抜歯した歯。まあ、これはね、記念に置いておく人もいますけど、ね。
上の歯と下の歯と抜いた時にはね。
はい。
なんか、上に投げるとか下に投げるとか。
もう聞きますね。
うん。
はい、アパートで切ったものとか実家の群馬に帰った時に仏壇の引き出しの中にある小さな壺に入れてます。いつどこで何があるかわからないのはないこのご時世なので、自分の遺骨が家に帰れない時にはお墓にこの爪と歯を入れてほしいと家族に伝えてあります。あ、なるほどね。
なんだかいい話になってしまったぞ。
いい話になってますね。
キューベさん、なんかちょっと情緒ある。
でもね、歯はね残るけど爪は風化するんじゃないですかね、多分。で、コメントで、スプレー缶ならまだマシだ。シュールストレミング。かっこスウェーデン名産品で同じことしたら大変なことにってね。
やめて。恐ろしい。
まあ、スウェーデンではその30年もののシュールストレミングが発見されて、警察の爆発物処理班と、軍隊の生物科学、処理部隊が出動、共同で処理したらしいですね。いや、あれはね、爆発するとね、まさに危険ですからね。シュールストレミングはやばいですよ。
おう。
まあ、シュールストレミングがバイオテロ兵器だからってまさにそうですよね。
バイオテロ。
はい。まあ、何でしたっけ？そや、爪といえばその爪切り？
うん。
その、何でしたっけ？100円ローソンで売ってあった安物、100均の爪切りだとね、
うん、
私の爪がまともに切れなかったんですよ。
わかる。さ。
はい。
なんだろう。
手この部分がプラスチックのやつです、
ね。はい。なんか、なかなか切れてくれない。
なかなか切れてくれ。うーわーってやって。
うーってやると、やっとブチってなるけど。
そうそうそう。
なんか弾力があるんだよね。
そう、そうなんです。全然切れてくれないん
です。弾力が気持ち悪いです。
ね、ですんでね。まあ、アリスさんもやっぱ、アリスさんも、その爪の硬さ人間離れしてるんですか？
え、いや、自分の愛用の爪切りが見つかんなくて、
はい。
自分のセリアで買ったら、何この爪切りってなってしまった。
俺もそんな感じですね。はい、というわけでですね、投稿いただきました。ちょっと0時回ってるんで、今日はこの辺にしておきたいと思います。
はい。
はい、エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
来週はですね、3月25日、3月は最後の放送になるんですが、一応私にですね、中の人が、3月でちょっとお仕事辞めて4月で引っ越しする予定なんですが、まあ4月いっぱいはですね、大阪にいるんでまだ放送ができるんですけど、まあ、引っ越しした直後とかちょっとバタバタして若干放送をお休みするケースも出てくるかもしれません。またはですね、そのサーバー移行のため一時的に掲示板とかにアクセスできなくなる可能性もあるかもしれません。まあちょっと続報に関しましてはニコ生のねコミュニティとかで書いたりとかできると思いますけどね、まあ、ちょっとだけですね、休憩いただくかもしれませんが、ご了承ください。はい、というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もう今日はレンジ回ってるんで、さっと終わっておきましょう。この放送をお送りしましたのは、はい、自称バーチャル、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
包丁姫ことホーダーであるアリスセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。来週は、3月25日は普通通りに放送できると思います。なんかいろいろとねイベントがなくなったりとかして、某コロコロウイルスですね、大変なことになってます。はい、コロコロウイルス大変なことになってますけど、皆さん体には気をつけてですね、最近暖かくなったり寒くなったり非常に体調の管理が難しい時期になってるとは思います。早めのね、睡眠をとって、ちゃんとね、お薬もね早めに飲んで、ただコロコロを疑われてる場合はですね、イブプロフェンは取らない方がいいそうです。なんかインフルエンザと同じみたいですね。はい、というわけで皆さん気をつけてください。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。レンジよかったよ。
あ、おめでとう。
ありがとう。